おはようございます。私の救いの証をさせていただきます。おととしに1年の証という形で神様との関係が回復したお話をした内容とほぼ被っているんですが、こういう機会をいただいたので改めて神様に感謝を込めて証したいと思います。私は両親ともにクリスチャンなのでクリスチャンホームで育ちました。小さい頃から教会に行くのが当たり前という環境だったんですが、小学校の高学年ぐらいで行かなくなりました。理由は前に証しした時にお話ししましたが、ざっくり言うと教会に行くことがイエス様を礼拝しに行くんじゃなくって習慣化された義務みたいになってしまっていました。行くのが憂鬱になって10年以上は離れていたと思います。それから社会人になって、今から3年前くらいに、K 先生がレクチャーしてくださるクロスローズをやってみようかなっていう軽い気持ちで、受講しました。内容もすごく良かったし、個人的な K 先生との交わりも自然と増えていきました。話の流れで自然に聖書を通読して分かち合うようになりました。自分の仕事や生活のこともいろいろ話してたんですが、聖書の御言葉に触れて喜びもあれば、チクッと心に刺さるところもあったなと記憶してます。これは前には言わなかったんですけど、その2年前くらいからノンクリスチャンの彼氏がいたんですが、聖書的じゃない付き合い方をしてました。御言葉を頭では理解しても行動が伴っていなかったです。罪悪感っていうのをひしひし感じてはいても、自分の罪っていうのを見て見ぬふりをしていたんですね。ある時、ケイちゃんから礼拝中にゆりちゃんのことについて聞いてみようって神様から示されたんやと言われたことがあって、で私もびっくりはしたんですけど、本当に素直に正直に自分の罪を告白しました。そこで悔い改めの祈りを導いてくれて、一緒に神様に涙しながら祈りました。イエス様の十字架の血潮によって罪許されたことをそこで心から信じることができました。悔い改めによって神様が与えてくださった恵みっていうのは本当に大きかったです。そこから、彼氏との付き合い方も改めたんですけど、結局うまくはいきませんでした。イエス様のことを伝えても、相手からしたら急な話で、大事にするものが全く違うので、受け入れられなくって、相手の気持ちだけを考えると申し訳なかったんですが、私も以前のようには戻りたくないし、歩み寄ろうとしてもお互い難しかったです。でも悔い改めをした時から彼との将来、イエス様の御心はどうですかっていうのを毎日祈っていたので、私にはイエス様がいてくださる確信と平安がずっと心にありました。ケイちゃんやユリちゃん、チエちゃんが話を聞いて祈ってくれたりした時もあって、本当に心強かったです。結果的にお別れしたんですが、別れた事実は悲しかったけど、結果がこうなったのは神様の御心じゃなかったんだと心から思えました。実際、周りからは無理しとんちゃうかって思われるぐらい、私自身がすごく明らかんとしてたんですが、本当に大丈夫でした。心が守られていたんだなと思います。今まで思うと、私はそばにずっといてくださる神様を知っていて、おられることは分かっているのに、ぷいっと何年もの間違う方向ばっかり、見ていて。で、ある時ちゃんと振り返ったら神様がずっと同じ場所にいてくださいました。チラ見ぐらいはしてたんかなと思うんですけど、振り返ろうとはしてなかったです。神様は私のところに来なさいと迎えてくださいました。その翌年のクリスマス礼拝の時にもらった御言葉カードの御言葉を特別にしていて、通勤時に思い巡らせています。ヨハネの手紙4-16、神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。離れている間でも神様はおられることは信じていました。 クリスチャンである家族の影響もあるかもしれないけど、そう思えるのは自分が生まれる前からたくさんの方に祈られてきて、神様の祝福の中に生きていたんだっていう本当に大きな恵みがあったからだと思います。関係が回復した今は、礼拝は小さい頃に感じていた義務的なものじゃなくって、1対1の神様と私の関係であって、どんな場所でも神様を崇める喜びの行為に変わりました。イエス様に感謝です。ありがとうございます。
私は1970年に韓国で3人兄弟の長女として生まれました。私の両親はクリスチャンではなく、1年間に8回も奉仕をするような偶像礼拝の家庭でした。親戚の中でただ一人クリスチャンだった母の妹の影響で、私はキリスト教に憧れて、小学校3年の時に妹や弟を連れて近所の教会の子供礼拝に行くようになりました。しかし長続きせず、小学校5年生から教会を離れてしまいました。そして4年大学を卒業した後、1993年に留学生として日本に来ました。最初は楽しかったのですが、文化の違いや、また寂しさでだんだんホームシックになり、生きる意味もわからず、心が暗くなる一方でした。そんな時、1995年に阪神大震災が起きました。私が当時住んでいた東京にも地震が頻繁に起こり、死に対する恐れを感じました。その時、小さい時に通っていた教会のことを思い出して、また行きたいなと思うようになりました。その時、ちょうど韓国留学生の友達に誘われて、教会に来ました。賛美の中で抑えられない喜びを感じ、毎週通うようになりました。そしてキリストをはっきりと信じて、1年後には洗礼を受けました。救われてからは周りを気にする束縛から解放され、賛美を通して心の癒しを体験し、神様に愛される喜びで満たされました。その教会は韓国の宣教師が強い弟子訓練をしていました。その訓練を受ける中で人生の意味を見つけた私は、自分の人生を主に捧げよう、献身を決心しました。その後、教会のスタッフとして使える中で主人と出会い結婚しました。2001年のことです。そして、ユキがまだ生後5ヶ月の時に家族でミャンマー選挙に行きました。2003年1月のことです。現在私は韓国の選挙団体である世界未伝道部族選挙会 WUPM 所属の選挙士となっています。今はコロナ禍の中で2020年から日本に戻り、そして2021年にはミャンマーでクーデターが起こりました。ビザの問題などもあって、すぐにはミャンマーに戻れず、日本の諸教会に使いながら主の導きを待っていました。そんな時に、今、北海道の CFNJ の聖書学院に在学中にある息子の勇気の影響もあって、自分自身も次のステップのための準備として、その進学校に学ぶことを祈り願うようになりました。そして今度の4月からは CFNJ のアルプスコースという教職者や働き人が入れる1年間のコースに入学することになりました。1年後卒業してからまた主の導きを期待します。私は2019年に乳がんの第3期と判明し、手術を受け、抗がん剤の治療などの闘病生活を体験しました。それを通して人の命がどれほど尊いもので、今このように生かされていることがどんなにありがたいかということを気づきました。また去年の9月にも小さい手術がありました。皆さんのお祈りを心から感謝します。ただただ主の恵みによって愛され、今日も生かされていることを主に、心に刻み、主の御心に従っていきたいと、思いました。思います。イザヤの61章の一節の言葉です。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、救いの、この御言葉にあるように、救いの始まりはイエス様がなさったことですが、私は聖霊様によって今日も今も、解放され、癒されつつあること、それこそが救いの体験です。この救いの良い知らせを伝え続けていきたいと思います。まず、私の、家族を救ってくださった神様に感謝します。私の後に妹、お母さん、それで20年間祈ったお父さんもやっと救われました。本当に主の真実さに感謝します。また、去年から全聖寺バプテスト教会の子供礼拝にも月1回、説教奉仕に出かけるようになりました。そこでは未信者である子供の親も参加するようになって、毎回聖書話をしながら十字架の救いをメッセージしています。本当にそれも感謝です。それから2年半ですね、滞在している今、津田ハウスなんですけど、 本当に皆さんがその、許可してくださって、提供してくださって、本当に感謝します。また子供たちもね、そこ関わってくださって、本当に感謝します。また、特に、この、コーチングを通して、霊的な指導してくださった阿部先生にも本当に心から感謝します。その津田ハウスの周りでも、7人ほどに伝道できたこと、本当に嬉しかったです。私がクリスチャンであることはみんな知ってるんですけど、私はこう祈りながら、サインがあった時には行動してます。それ、その中で、あるおばあさんがいつも声をかけてきて、お菓子を持ってきてくださったり、で、そのおばあさんに手を置いて、イエス様の御名によって祈ったり、福音が書いてるそのうちわですね。うちわを渡したり、トラクトを渡したりしました。それからすぐ隣さんが若い奥さんですけど、大塚誠二さんの同級生であることが分かりました。で、その奥さんにも1歳半の子供がいるんですけど、先日クリスマスプレゼントとしてクリスマスの絵の工作とトラクトを奥さんに渡すことができました。夫婦でも仁田さんのご両親のところに行って祈ったり、福音提示したこともあります。このようにチャンスを与えてくださった神様に本当に感謝します。まかれて種が本当豊かに実を結ぶように心から続けてお祈りします。以前からこの津田町のために本当に多くの方が祈ったからこそこういうことができたとつくづく思わされます。主の再臨が近づいている今の時代は多くの人々がさまよい混乱している時代ですが、ある面では収穫の時であると確信します。だからこそ主の御用のために整えられるよう準備していきたいと願っています。続けてお祈りをお願いいたします。